皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は社会正義を求める勇気ある人々です。いろいろとですね、内外の情勢が今動いておりますけれども、特に最近は、民衆の動きが非常に活発ですね。政府だとか大企業がいろんな問題をこう抱えて身動きつかなくなる中で、自由な立場で行動する人たち、もちろんその人たちの仕事が役人であったり、大企業に勤めてるってこともありますけども、要するにそういう立場としての人間ではなくて、一人の人間として、一人の民衆として行動するというようなことが、あちこちで、それは表に出てきておりますね。やはりそこに、なんでじゃあそれって民衆として出てくるのかっていうと、決してそれはその食えないからっていうわけじゃないんですよね。例えばなんか仕事をやってて食えないから、なんか副業をやると。こういうのはですね、組織から人が離れていく一つの大きな動機にもなりますが、でもそれっていうのはなんか最近のあまり人々を動かす大きな力になってるわけでもなくて、やはり今人々を動かしているのは社会正義の実現ということだと思うんですね。今日本でネット選挙もやっておりますが、最大の関心事はやっぱり原発放射能の問題ですね。先日も NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで、福島の除染のところのですね、現場行って講演会もやってきたんですね。で、その時にちょうど二本松の市長さんもですね、ご挨拶に駆けつけてくれまして、いかにその自分たちのところが見捨てられているのかということを切々と語っておられましてですね、除染なんかもこう、土の剥ぎ取りですけどやるんですけども、知事として進まないし、で、それやったって線量下がらないわけですよね。で、先日もチェルノブイリに行かれたんだそうです。で、チェルノブイリっていうところは、今、40万平方キロですか？ですから、日本の本州の面積より広い規模のところが立ち入り禁止になってるんですね。もう、30年ぐらい、20何年経つのにですね、立ち入り禁止になってるんですよ。それで、結局、様々な疾患が出てきておりまして、その癌だけじゃないんですね。精神の疾患まで含めてですね、たくさん出てきていて。で、向こうの人に言われたのは、低濃度被曝でも決して油断するなと。低濃度被曝を甘く見てはいけないと。特に大人になって免疫力が弱くなった。特に大人になった、子供とか、妊婦が大変だったら、それはもう当たり前なんですけども、大人でもですね、免疫力が落ちた時に、それが頭をもたげてくるんだと。だから、低濃度被曝でもですね、決して、その甘く見てはいけないと。そう言われたって話を、しておられましたですね。で、多くの人たちが、避難生活を送っているわけだし、今、福島県内全体で15万人がですね、避難生活を送っているっていうわけですね。で、結局やっぱこういう重大な問題にですね、何も政府は、真剣に取り組もうとしていない。形ばかりやってるわけですね。地元主体の復興なんてあれ全部嘘ですね。実際にやってみたらですね、全部やることは環境省や経産省で決めて、その通りやっていて、地元の声なんか一つも言ってないんじゃないんでしょうかね。この間も朝日新聞に書かれてましたけども、除染予算の6割は使ってないんだと。なぜ使わないかっていうと、それ使うとですね、東電に後々コストが増えるから、なるべくこう新しいことをやらないようにして早くこの除染を諦めさせてですね、それでその使わないで置いとこうという戦略らしいんですね。で、とにかくその方程式としては除染をやるより土地を買い取ってもらった方が有利だという形にして除染を諦めさせるというようになんかどうもやってるようでありましてですね。ですからもうとにかく早く土地を捨てて逃げろと、そういう状況なんですね。ですから一旦事故が起きればそういうことになるわけで、それをこう放置したままですね、原発再稼働なんかまた、いろんな連中言ってるわけですが、それはもう、まともな人でなくったってですね、これはとんでもないということは気づくのはもう本当、時間の問題なんですよね。 で、今回のですからネット選挙なんかを見ていましても、その、なんか見てと思うのは、なんか自分がこう考えてることと同じことを言ってるという、そういう人にこうなんか候補者に出会うっていうチャンスが、やっぱり明らかに増えていますね。今まではなんかその新聞とか雑誌でですね、なんかこう、まあいろんな政策みたいなのが出てきますと、まあそんなもんなのかなぐらいで、なんか変な人たちばっかりだなで終わってるんですが、今いろんな候補者出てますよね。無所属でも個人でもたくさん出ていて。で、そういう人たちのその生の声がネット上にこう、Facebook なんかも載りますね。で、それを見ているとですね、なんかその、ああ、この人は私と同じこと考えてるというような人にこう、パッと出会うことがあるんですね。で、そういう、出会うとですね、なんか急にその政治に対する関心がですね、強くなるわけですね。で、ですから、今多くの人たちが求めているのは、健康と持続可能性の高い生活ですから、まあその実現こそ社会的正義だと思っている人が多いわけで、まあそういう人たちが、自分のこの思いと同じだと思っている人たちがネットで出会う。それは多分投票所に行くんだと思うんですね、そういう人たちっていうのは。これはですからネット選挙でですね、大きくやっぱり、その政治に対する関心が盛り上がってくるポイントなんだと思うんですね。ですから、まあとにかくネットの世界っていうのは、まあいろいろありますが、力を持っているのは社会正義の部分ですね。面白い半分に使ったりですね、なんか適当なことを言い合って日々暮らしている人たちも当然たくさんいるわけで世の中ですから、そういう人たちもネットを使うんですが、社会運動とかですね、政治とか経済、経営に大きな影響力を及ぼしているのは、それは社会正義を持っている人たちの発言であり行動なんですね。ですからそれが今回ネット選挙という形でいきなりこの表に出てきた感じがありますね。ですから投票率そのものはですね、多分その今回もうんと低いんだと思うんです。決してその、人々が多くの人たちが投票所に行くってことはないと思うんです。しかしこの投票率が低いとですね、もう今やその組織票が機能しない時代ですから、その個人で自分の思いをなんか表現しに行こうという人たちの力ってのは相対的にこう盛り上がってくるわけですね。まあそういう形でなんか今までとは全く違う次元でですね、この政治が始まっていくんじゃ、始まり始めたんじゃないかな、そんな感じがしてるんです。で、まあアメリカの例で言えばこの例のスノーデン氏の問題ですね。これはすごいですね。彼まだまだたくさんの情報を持ってるんですね。で、その中には、その NSA、国家盗聴局の、なんか、設計図も入ってるらしくてですね、アメリカが国としてどんな風に、まあ、その、盗聴をやって、まあ、悪いことやってるかの全貌をですね、書いたものが、その中にたくさん詰まってるんだそうです。ですから、これが出てくるとですね、まあ、それは言ってみればアメリカ一貫の終わりですよね。まあ、それを言っちゃおしまいだよっていうことがあって、でもそれもすでに世界中にばらまかれていて、スノーデンのですね、命令一つで、あるいはそのスノーデン氏が、の身体に危害を及んだ時にはその一斉に公開される手はずになってるらしいんですね。それはサンジの、例の、あれと同じですね、ウィキリークスと同じ仕掛けですね。で、ですから、彼なんか見ていてもですね、まだ30ぐらいで、この間のその、モスクワでのですね、記者会見の動画なんかもこう見ましたけども、まあごく普通の人ですよね。なんか昔のチェ・ゲバラとかですね、まあ、あるいはその、毛沢東みたいなですね、ものすごい革命家という、そんな感じでは全くなくて、要するに社会正義を求める勇気ある普通の民衆、普通の人なんですよね。これはやっぱりなんかすごいことだなと私は見ていて思います。で、あれ、やっぱりインターネットっていうものがあるからですね、まあ、それを利用する人たちと、それを、まあ、社会正義の実現に使う人たちがいるわけで、やはりこの、まあ、なんですかね、ネットがあるから、まあ、その分いろんな意味で社会がこう進歩してるんだということを感じることはできますね。ですから、今や本当にその世の中というのは、権力闘争がもうほとんど終わった状況になってますから、アメリカとしての、大国アメリカがですね、もうあまり敵を持っていない。でも逆にだから中からどんどんぶっ壊れていくっていう状況で、で、その社会を変えようとする、壊れていく、壊そうとする力の原点っていうのは、やはり社会正義の実現ということだと思うんですね。私一番初めに書いた本が、 共感、勇気、自然という名前の本なんですよ。これから人々が成功するためには、人は共感されなければならない、勇気がなければならない、そして自然でなければならない、まあ、この3つのキーワードを書いたんですが、これスノーデン氏見てるとまさにそんな感じなんですね。あの人のやってることに対してものすごく大きな共感がありますね。反対にスノーデンこそですね、国家最大の敵だとか言ってるですね、上院議員だとかですね、大統領はお前こそ民衆の敵だろうと、社会の敵だろう、文明の敵だろうとこう思われてまして、まあどう見てもスノーデン氏の方に共感が集まってますね。で、彼は間違いなく勇気がありますね。で、あの立ち居振る舞いはね、すごくやっぱ自然なんですね。なんか昔のこの左翼の闘士、革命家という雰囲気ではなくて、なんかごく普通の人なんですよね。すごく自然で、ああ、やっぱりなんかこういう人たち本当出てくるなと。世の変わり目というのは、やはりそうやって、なんか次の時代を作る、まあ、いろんな人たちが集まって時代を作るわけですから、それぞれの分野で、なんか、すごい人が出てくるんだなと、私はつくづく、あれ見ていて、こう思うんですね。それから、今回の、フロリダでのですね、例の射殺事件をめぐる、陪審の評決の話ですね。あれ、未成年の、まあ、黒人の少年がですね、自称自警団というね、ヒスパニックの人に、まあ、殺されちゃった事件があるんですね。で、これ正当防衛ということで、まあ、無罪の評決が出るわけですが、まあ、もともとこの地域ですね、そういうなんか人種偏見みたいなものがあるらしくてですね、もう最初からこの事件はとんでもないと、殺人じゃないかというのに、今警察も捜査しなくたということで、まあ、あっという間に大事件になっちゃった話なんですね。で、これ、やっぱり無罪の評決が出て、それはおかしいだろうっていう話が、まあ、全米に広がって、ニューヨークでもなんか抗議活動やってましたけどね、タイムズスクエアのあたりですかね、なんかやってましたけども、なんかそれ見てるとね、必ずしもこれ、黒人ばっかりじゃないですよね、あるいはヒスパニックばっかりでもなくて、結構普通の白人の人、見てるとたくさんこう入ってるんですね、若い人も年配の人も入っていて、やっぱりあれどう見ても社会正義の実現ですよね。やっぱり社会正義を実現しなきゃいけないと。しかもこれは二重三重にこうねじれていて、まず一つは人種偏見の問題がありますが、もう一つはやっぱり銃の問題ですよね。その自警団を名乗る人が銃を持ってたことは合法的だと言われる話なんですけども、それおかしいんじゃないのと。ねえ、その警察に通報したのに自分で追跡してってですね、それで取っ組み合いになって殺しちゃったと。銃を持ってて殺しちゃったと。それおかしいんじゃないのという話になって、やはりこのいつまでこんな銃は野放しになってんだというような話ですよね。まあこういうのは本当に何て言うんでしょうかね、アメリカの社会をなんか立て直せなきゃいけないよという、まあ、そういう、まあ、草の根の人たちの本気の思いがですね、まあ勇気ある行動として出てきてるんじゃないかなと思うんです。ですからもうこれは1960年代の公民権運動なんかと同じようにですね、なんか本当に人の権利っていうものをですね、どうするか、憲法の問題と絡めてですね、まあ今非常に重要な時期に来たんじゃないかと思うんですね。で、今アメリカではオバマじゃねえ、ブッシュ大統領の頃からですね、日本でいうところの役所の権限の強化がものすごく進んでるんです。もともとアメリカはですね、役所そのものにあんまり権限ないんですね。で、議会とそれから裁判所が強烈な力を持ってて、まあ議会と裁判所でですね、まあいろんなキャッチボールをしながら物事が動いていくというのはアメリカだったと思うんですが、ブッシュ・チェーニーの頃からですね、もう議会は死の方の言わずにですね、包括的権限を、まあ、行政に与えろと。それからその裁判所はですね、つべこべ、反対判決出すなと。何やってもですね、OK だと、認めろと。まあそんな風潮になりまして、まあこの10年ぐらいですね、その特に連邦政府の役所のですね権限が猛烈やっぱり強まってるんですね。しかもこれはですね、その情報公開っていうのが極めて限られてるし、誰もチェックできないんですよ。ですから今回の NSA のですね、国家盗聴局のその盗聴もですね、実はなんかその秘密裏にその裁判所が、それを認める、な、決定を下してたらしいんですね。それから議会に対しては限られた報告をしていたと。だから誰も何もチェックしてないわけですね。 ですから要するに、まあアメリカの大金持ちや本当なんか権力好きな連中がですね、役所とつるんでですね、まあ自分たちのやりたいようにですね、法を無視して、で国民の目を欺いてやりたい方でやってたと。この現実があるわけですね。で、多くのところでやはりアメリカの人たちも気がついていて、このなんか、役所のですね、異常な権限の拡大っていうのはこれ止めなきゃいけないと。これはティラニーだと、圧政になってくると。アメリカの憲法に反してるんだという声をあちこちで上げ始めてるわけですね。で、大体まあこうやって役所の権限がどんどん強くなって、盗聴までするときっていうのは、これは、言っても星で言えば最後の状況ですね。星がその最後の大爆発をするときにぐーっと収縮してきますね。重力で潰れていきます。ああいう現象なんですよね。だから会社でも何でも行き詰まると必ず管理が強化されるでしょう。管理の厳しい強化だ、厳しい組織だとか、統制の厳しい組織ってのは、潰れそうな組織なんですね。困難だからそういう風になるわけで、その、おおらかな組織ほどですね、あれうまくいってる組織なんですよ。おおらかでも組織うまくいくわけですね。ですから80年代のことを考えるならば、当時まだアメリカはですね、ものすごくおおらかでしたよね。間抜けたぐらい大らかで、でもやっぱロシア、ソビエトってのはものすごく厳しくて、ですからソビエト行くとものすごい緊張感、東方も緊張感でしたね。その管理の厳しさって言いますか、盗聴はもちろんのこと、なんかすぐね、下手すら引っ張られて殺されちゃうんじゃないかというものすごい緊張感があった。で、そのままソビエト崩壊していくわけですけども、今アメリカ同じですよね。あ、これはと。それからサウジもそうでしょ。今ものすごい秘密警察なんかこう、やってますよね。中東の親米諸国なんかものすごいそういう今引き締めをやってるじゃないですか。あれもそうですよね。バーレンなんかもそうですよね。だからみんなそうやってですね、面白いように言っちゃ怒られちゃうんだけども、本当絵に描いたようにですね、こうみんな最後おかしくなるときは収縮していくんですね。で、役所もそうですね。なんか日本の役所もそうなんですね。なんか経産省は安倍内閣発足当初はまさに経産省内閣ってことでみんな張り切ってやってたんだけど、まあ、最近なんかいろんなことでですね、黙れと、恐怖政治が広がってるって言うんですね。だからもうとにかく、席を温めてるだけでありまして、まあ何もしないと。まあこんな感じでとにかく最後はみんなこうやって縮んでいくんですが、まあそういう中でもですね、やはりその、最後残された部分で、この、デタラメがたくさんあるわけですよね。結局そうやって人の目をから隔離された状態で不当に権限を行使するとですね、デタラメやるわけですよ。で、これを民衆が社会正義を求める、その勇気ある人々の行動ということでこれ直していく。今そのプロセスに入ってきてるんだろうと思うんですね。で、やはりこの天の思いと人の思いは最近すごく合ってきてるんですよ。やはり健康で持続可能な社会を作る。これはやはり天の愛であり、天の求めるところですよね。で、やっぱりそれを素朴にですね、大事なことだと思っている人たちが、これはもう国境を越えて人種を越えて世界には今たくさんいると私は確信しますね。それはいろんなところでもそれは見えてきます。で、そういう人たちがどんどん力をつけてきてるんですね。いわゆるマイノリティからですね、メジャーに変わり始めてるわけですよ、そういう人たちが。今までメジャーというのは、20世紀の箱庭のような瓶詰めの中の世界の運営みたいな発想で、この中全部俺たちのですね、所轄だと、俺たちの所轄は全部俺たちが仕切るんだと、お前ら黙ってろと、全部俺たちがですね、政策与奪の権を握ってんだという、まあこういう発想と行動でやってると。で、その権力をみんなですね、こう、たらい回しにしたり、あるいは食い合い、取り合いして、それがその社会の政治の原動力だったと。まあこういう時代がしばらくあったわけで、彼らにしてみると、まあ、社会正義を求める勇気のある人たちなんて一番鬱陶しい存在でですね、これ黙ってろと。弾圧の対象になったと。昔のソビエトなんかまさにそうですよね。サハロフ博士もそうだしね。まあ今のスノーデン氏もそうですが、みんなああいう風になっていくわけですけども。しかしこれがどうも明らかに形勢が変わってきましたね。やはりこの20世紀の瓶詰めがですね、瓶が割れたんですよ。瓶が割れちゃってみんな横に拡散しちゃったわけですね。だから今までのこの政治や統治がもう崩壊しちゃったわけですよ。これ、企業もそうだし、政府もそうだし。だから今回その、いろんな不祥事がどんどん明らかになっていったりね、それから金融が破綻したりとか、戦争で負けたりって、これ全部その一つの現象としてこれが出てきてるわけですね。 だからこれからの時代は日本も全く同じなんだと思うんですね。やはり堂々とですね、やっぱりあるべき姿ということを考えて行動するということが大事だと思います。で、最終的に何が正しいのかというのは天が選ぶんですね。だから自分たちが権力闘争で何が正しいかを決めるというんではなくて、最後は天が選んでいくわけです。ですから徒党を組んで正義の戦いをするというよりも、やはり天に向けて正しいことを唱える。これもなんかすごく21世紀的な世界だなと私もいつも思うんですね。そんな時代ですから、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、社会正義を求める勇気ある人々ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。